こんばんは、経済総合分析手法です。本日は世界観の割についてお話ししますね。世界観というと世の中の見方ですね。まあ私は不幸だとか、そういったことも世界観ですね。まあ価値観というのはそれの見方ですね。でまあ世界観というのはね、だから終わるとね、まあ寂しいものかもしれないですね。まあとても慕っていた人がね、そうでなくなってしまったりするかもね。だけどね、そこによってね、やっぱり見方がフラットになって新しいことがね始まるってことも多いわけです。まあ、だからね、人を育てる時には、まあ、学校を時折変えるということがされるわけですよね。まあ、一つの学校の中だと、まあ、一つの世界観の中で育つわけですね。まあ、もちろん中高第一貫でもいいんですけどね、まあ、職場になるとさすがに変わるわけですね。まあ、あとはまあ大学とまあ職場が一緒はありますね。まあ、先生ね、そのままになった場合とかですね。まあ、その場合はもう本当一つの世界観がその人を貫いてますよね。まあ、それはそれでいいと思います。一つの美意識が育ちますからね。まあ、でも、まあ、世の中にはまあ、あり方とやり方っていうね、まあ、対になっているものがありますってことです。これがまあ分からない、まあ、人になるかもしれないですね。もう一つのあり方を牧師する、まあ、一つのまあ伝統工芸かもしれません。ただまあこの正反合をしたい場合ですね、まあアウフヘーベンしたい時にはまあその石頭が大変かもしれないですね。でまあそれによってですね、まあ世界観も変わります。まあ人はまあ転機を迎えるごとに世界観が変わっていくので、一つの世界観にやっぱこだわりすぎるとね、まあ悲劇もあります。今だから香港などもそうですね。一つの世界観の中で育てられてきた人が多いわけですね。で、まあ、年代によってまあ世界観も変わるんですけれども、今の若者たちはまあ返還後の香港にいらっしゃるわけですね。その時代の価値観、世界観の中で育ってこられたわけです。そうするとなかなかその十分客観的に見れないということですね。で、まあ教えられたことに反抗するといっても、結局やっぱり教えられたことを土台に人間は育ちますからね。だからまあそのフラットというか、フラットな見方というのはともかく、その違う見方ですね、違う見方を味わうことによって、まあ世界観がね今揺れるという体験はいいかもしれないですね。でまあさっきもお話ししたまあコンサルタントのですね、そのあり方像がその固まりすぎている場合は、どうしてもそのクライアントさんをね、まあ排除してしまいがちだっていうこともあるということですね。そしてまあ弁償法に至らないということもあるわけですね。だからまあ旅行を進めてるわけですね、古代の哲学者たちはね。旅行をするとですね、まあ、違う価値観、世界観に触れるから、まあ、だから自分のまあ在り方、やり方っていうのは一つじゃないなってことに気づくだろうということですね、旅行をすることによってね。まあ、それでもな、だから旅行してもなかなかそれに気づかない人もいるかもしれません。まあ、私もちょっと石頭なところがありましたね。でもまあこの世界観がね、まあ壊れる前って本当自分がまあ死ぬんじゃないのかと思うぐらいにね、すごい恐怖感に襲われるっていうこともね、まあわかるんです。まあ、だからそれがまあ寝てる間に悪夢で起こったりしますね。そしてまあやっぱ頭もね、やっぱ結構動きますよね。新しいね、まあ、ものとそうアウフヘーベンするとね、どんどんとやっぱ頭が活性に動くわけです。そうするとやっぱ難しい思いもするし、本当にこれもなんかなかなか大変な思いはするんですけどね、それを乗り越えるとね、やっぱ物の見方が自由になりますし、選択肢が増えるわけですね。でまあ今までできなかったことがね、やっぱり実は得意だったと気づいたりもしますしね。それができるのが本当のまあキャリアコンサルタントなんでしょう。だからキャリアコンサルタントさんを皆さんもまあ迎えられる時にですね、やっぱりそのやっぱ違和感があるっていうことは大切なんですね。だからこのキャリアコンサルさんはまあ一つの美学を持っていらっしゃるけれども、その美学っていうのはだから凝り固まっていないかというかね、まあそれもいいんですけどね、ただ凝り固まってる人だなと思ったら、その人からまあ全否定をされたとしてもね、そう落ち込むことはないかもしれないです。まあスパッとそれはそれでね、まあ受け入れられるというかね、ああそういう見方もあるんだなと受け入れられればいいわけです。それはあくまで世界観ですからね。世界観はその命そのものではないということなんです。だからね、その世界観が終わるということはね、まあいいかもしれません。 寂しさもありますけど、多分それはもう出会いにつながっていますから。そしてまあ人間はその一生が長いと思えるか短いと思えるかはね、やっぱりこの世界観の転機が何回あるかっていうことも大きいと思います。私も結構世界観の転機は多かったんですけどね。でまあやっぱり世界観はやっぱりアウフヘーベンによってですね、時代がやっぱクガルに従ってやっぱりどんどん洗練されていきますからね。だから過去のことっていうのは分かるわけですね。そしてまあ見返すこともできます。やっぱりそのより柔軟というかより選択肢が多い見方になるわけです。なのでだから技術論がね、だから時代がくぐらるにつれて、だから授業時間がどんどん長くなっていくんじゃないのかっていう、まあ筒井康隆とかのそんな小説もありましたけど、なかなかそうもならないというのはやっぱり世界観が整理されるんですね、時代がくぐらるとね。そのだから学校教育もまた世界観なんですね。時代が下るとやっぱりその授業でピックアップするポイントがやっぱりまた洗練されてくるから、どんどんどんどん学ぶね内容自体は多くなってもですね、学ぶ時間はそんな長くならないということですね。それがやっぱりその世界観がなどんどん更新されていくってことです。なのでまあ人間はだから絶望してはいけないということですね。香港もかなり大きな地位を占めていて、まあ、人権法案がやっぱりアメリカで、まあ、上下院で通ったりしますけどね。これもまあ当然のことであって、まあ、香港が特別待遇をアメリカ内で受けることを、ね、アメリカ内部でまあ審議するということですね。まあ、これはだから、まあ、中国政府のですね、まあ、客観的指標にもね役立つだろうと思います。でこの香港は香港でやっぱりその凝り固まった世界観を持ってるってこと、なぜ香港が存在しているのかってことを自分自身ではなかなか自覚しにくいっていうところですね。そこにまあネックはお持ちであるってことですね。でそういったことをやっぱコンサルティングというとまあ本当に大変だから、やっぱり何かやっぱりメディアとかのねでやっぱりそのそこにやっぱメディアの役割があるわけです。違った見方を見せることによってですね、その凝り固まった価値観の人たちをですね、やっぱり頭を柔軟にすることができるということです。そこにはアウフヘーベンが起こってですね、とても刺激があるわけですけれども、でその多くのフォロワーがいるからといってですね、絶対突き崩せないということもないわけです。そこのだからポイントですね、何か振り向いてくれるポイントに気づけばですね、一気にまあ自分のねテリトリーに持ち込むこともできますしね。それは決してですね卑怯でもなく、まあ、それがですね、まあ、価値観の更新というものですね、世界観の更新ですね。まあそれはやっぱり人々を救うんじゃないのかなと思います。でやっぱりより腑に落ちるものにやっぱり人々の世界観は置き換わっていくので、それがねやっぱり文化の進歩ですね。で時代が下るに従ってやっぱり経験が増え、そしてまあ世界観も更新されていくからですね、それ人口の増加も止まらないだろうということですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。